第17章、一節から十節。イエスは弟子たちに言われた。つまずきは避けられない。だが、それをもたらすものは不幸である。そのようなものは、これらの小さいものの一人をつまずかせるよりも、首に引き薄をかけられて、海に投げ込まれてしまう方がましである。あなた方も気をつけなさい。もし兄弟が罪を犯したら戒めなさい。そして悔い改めれば許してやりなさい。一日に7回あなたに対して罪を犯しても、7回悔い改めますと言ってあなたのところに来るなら許してやりなさい。使徒たちが、私どもの信仰を増してくださいと言ったとき、主は言われた。もしあなた方にからし種一粒ほどの信仰があれば、この桑の木に、抜け出して海に根を下ろせと言っても、言うことを聞くであろう。あなた方のうち誰かに、畑を耕すか、羊を飼うかするしもべがいる場合、そのしもべが畑から帰ってきたとき、すぐ来て食事の席に着きなさいという者がいるだろうか。むしろ、夕食の用意をしてくれ。腰に帯を締め、私が食事を済ますまで給仕してくれ。お前はその後で食事をしなさい、というのではなかろうか。命じられたことを果たしたからといって、主人はしもべに感謝するだろうか。あなた方も同じことだ。自分に命じられたことを、皆果たしたら、私どもは取るに足りないしもべです。しなければならないことをしただけですと言いなさい。11節から19節。イエスはエルサレムへ登る途中、サマリアとガリラヤの間を通られた。ある村に入ると、大病を患っている10人の人が出迎え、遠くの方に立ち止まったまま、声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでください、と言った。イエスは雷病を患っている人たちを見て、祭司たちのところに行って体を見せなさい、と言われた。彼らはそこへ行く途中で清くされた。その中の一人は、自分が癒されたのを知って、大声で神を賛美しながら戻ってきた。そして、イエスの足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だった。そこでイエスは言われた。清くされたのは10人ではなかったか。他の9人はどこにいるのか。この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。20節から37節。パリサイ派の人々が、神の国はいつ来るのかと尋ねたので、イエスは答えて言われた。神の国は見える形では来ない。ここにある、あそこにあると言えるものでもない。実に、神の国は、あなた方の間にあるのだ。それから、イエスは弟子たちに言われた。あなた方が、人の子の日を1日だけでも見たいと望む時が来る。しかし、見ることはできないだろう。見よ、あそこだ。見よ、ここだと、人々は言うだろうが、出て行ってはならない。また、その人々の後を追いかけてもいけない。稲妻がひらめいて、大空の端から端へと輝くように、人の子もその日に現れるからである。しかし、人の子はまず必ず多くの苦しみを受け、今の時代の者たちから排斥されることになっている。ノアの時代にあったようなことが、人の子が現れる時にも起こるだろう。ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、目取ったり嫁いだりしていたが、洪水が襲ってきて、 一人残らず滅ぼしてしまった。ロトの時代にも同じようなことが起こった。人々は食べたり飲んだり、買ったり売ったり、植えたり建てたりしていたが、ロトがソドムから出て行ったその日に、火と硫黄が天から降ってきて、一人残らず滅ぼしてしまった。人の子が現れる日にも同じことが起こる。その日には、屋上にいる者は家の中に家財道具があっても、それを取り出そうとして下に降りてはならない。同じように畑にいる者も帰ってはならない。ロトの妻のことを思い出しなさい。自分の命を生かそうと努める者はそれを失い、それを失う者は帰って保つのである。言っておくが、その夜一つの寝室に二人の男が寝ていれば、一人は連れて行かれ、他の一人は残される。二人の女が一緒に臼を引いていれば、一人は連れて行かれ、他の一人は残される。畑に二人の男がいれば、一人は連れて行かれ、他の一人は残される。そこで弟子たちが、主よ、それはどこで起こるのですかと言った。イエスは言われた。死体のあるところには、ハゲタカも集まるものだ。